それでは石井知事よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが今回はどんなテーマでしょうか。
今回はですね、ドクターヘリの導入と医療体制の充実ということでお話したいと思います。
高齢化の進展などに伴って特に救急医療の充実は大きな課題となっていますが、富山県としてこれまでどのように取り組んでこられたのでしょうか。
これまで富山県ではですね、で救急車の実際に事故の現場なんかに到着する時間というのは 6.8 分で全国で一番短いとか、からそこから病院に搬送するその時間もですね 29.7 分で全国で2番目に短いとか、また夜間救急センターとか在宅当番員とか公的病院による受け入れ体制などを整備しまして、全国で見れば救急医療体制というのはトップクラスで充実してきたと言えると思います。ただ最近ですね、全国的な傾向ですけれども、高齢化が進んでくると搬送件数がだんだん増えることになるんですね。この3年間でですね、3万5800人ぐらいになって 13% で増えてるとかですね、また搬送時間が30分以上かかるっていうのはだいぶ増えてきてるんですね。やはりそういう意味で課題も出てきたなと。じゃあどうしたらいいかといったことを今昨年今年にかけて議論をしてきたんですね。
今年の3月に富山県高度救急医療体制検討会が設置されたということですけれども、こちらでの検討会を踏まえて導入される方向となりましたドクターヘリについて詳しく教えてください。
お医者さんや看護師さんが乗ったそういうヘリコプターで運ぶっていうことがより救命率を上げるのにいいんじゃないかということを兼ねて、議論としてあったんですけれども、今お話の検討会でそういう議論をしてもらいました。県立中病院を基地とした場合にですね、大体のヘリが離陸した後はおおむね15分以内に県下全域に到着ができると。それからやっぱり山間とか僻地みたいなところもありますから、ヘリコプターですとですね、搬送時間が大幅に短くできると。でもう一つね、ドクターヘリのようなものがきちっと整備されてるそういう病院であればね、医師としての張り合いがあるから救急医も確保しやすいっていうことが分かったんですね。そんなことでドクターヘリの導入に向けて積極的に考えようということになったわけですね。
具体的にドクターヘリを導入することでどのくらいの命が助かるんでしょうか。
県内で計算すると大体対象となる患者数というのは年間300件から400件だということが分かったんですね。実際どんな効果があるかというと、岡山県なんかでやっている例を見ますとね、従来の救急自動車ので搬送している場合に比べてドクターヘリを導入したことによって従来ですと亡くなってたと見られる死亡者数がですね4割減ったと。それから大きな障害が残るようなケースがですね、これが5割ぐらい減ったと、こういうふうに言われています。
ドクターヘリの導入にあたって費用はかなりかかるのでしょうか。
これはだいたいドクターヘリを一機導入しますと、それに乗る医師の方とか看護師の方の人件費みたいなことも含めてだいたい約2億円ぐらいかかるんですね。でこれもしかし国の補助金と特別交付税の措置を除くと、結局県として負担しなくちゃいけないのは2000万から2400万ぐらいで済むんじゃないかと、こういう計算になったわけですね。だから合わせてね、割合富山県コンパクトな県なので、中央病院がだいたい県の中央にあるんですけれども、そこを中心に半径70キロってことになると岐阜県の飛騨高山すっぽり入るぐらいになるんです。そこでですね、やっぱり人の命に変わることですから、場合によっては飛騨高山を岐阜県さんの方と共同運行するっていうこともあり得るわけですね。でそこで岐阜県の古田知事と一緒にやるっていうことはどうですかねと言ったら、ぜひ一緒にやりたいと、こういうことになったんですね。共同運行となると岐阜県さんも費用を負担してくれるっていうことになるので、 一方で県民の命を守る、安全安心を守るながらコストはさらに下がるということになるので、まあ、これは良かったなと思っております。
はい、その他今後医療の充実に向けてどのように取り組んでいかれますか。
はい、まあ、なんといってもがんに対する、まあ、治療とか予防とかこういうことに対するニーズが非常に大きいわけですね。そこで県立中央病院でですね、まあ、新棟を建てる準備をしておりまして、でここではですね、がんについては、まあ、国内最高水準の、まあ、医療のサービスをやれるようにしようと。ですから例えば最新鋭の MRI とか CT スキャナーのような検査機器を導入するとか、まあ、その他ロボット手術とかハイブリッド手術といったような高度な手術にも対応できるようにしようということで進めております。からもう一点はですね、高齢化に伴ってどうしてもリハビリが必要なね患者さんがご高齢の方中心に増えてくると、早く機能回復できるようにしようと。で同時に入院期間は抑えるようにしようと。それだけではなくて重症だった子どもたちの急性期の状態を過ぎた後のリハビリをですね、高度なレベルでやってくれる病院も必要だということになってまして、一方では高齢化が進むご高齢者の方に対する対応、それから今申し上げた重症患者のお子さんたちが障害があまり残らないようにするということのためにですね、今度腰リハビリテーション病院、それから腰学園、腰通園センターと、これを再編統合してですね、富山県リハビリテーション病院子ども支援センターということにしまして、平成28年の1月ぐらいにはね、まあオープンができるようにしたいなと思って努力をしております。まさに全国でトップレベルの医療体制になりますので、まあ、県民の皆さんにとっては大変、まあ、従来に比べてまた安心だなと思ってもらえるんじゃないかと思います。まあ、今後も努力をしてまいります。
はい、というわけで今回はドクターヘリの導入と医療体制の充実についてお話を伺いました。石井知事どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。